皆さんこんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝へようこそ。今日はですね、井上先生がエペソ人への手紙4章1節からですね、メッセージを語ってくださいます。まあ、読んで、あ、召されているものなんだ、そして一つとなるべきものなんだということを思い巡らしつつ、1週間このオープン礼拝のために準備してきました。そしてですね、今日の朝の本先生のメッセージ、ダニエル書からされてますが、その人間は誰でも全ての人が恐れを抱いて歩むものということですね、ぐさっとこう響いたんですね。自分の力ではどうすることができないのに、でもその恐れを自分で何とかしようとする。だから故にそのもがき苦しんで、一つになるどころか一つになれないのが私たちなのかなと。私たちが求めていくべき、恐れを感じるものなんだということを認めて、その恐れを解決することのできる方、真に私たちを召してくださり、一つとしてくださることのできる方が、あ、主イエス・キリストであり神様なんだなということを、この一週間振り返ってもですね、あ、そういえば感じることのできる出来事がたくさんあったなというふうに一週間を振り返ります。皆さんはこの1週間どのような歩みをされたでしょうか。第一ヨハネの4章16節にですね、このような御言葉があります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。私たち恐れを感じるんですが、でもその恐れの中で神様に助けてもらった出来事が本当にたくさんあると思うんですね。その出来事の中で、あ、神様に愛されてるんだっていうことをですね、その愛を私たち確認してきて、そして信じて、そして求めて、今日も皆さん神様に招かれてこの場に集われたのかなと、はあ、信じています。なのでですね、この場所に神は愛なりと聖書は教えますが、愛が、皆さんへの愛が、私への愛が用意されている。その愛をですね、両手を広げて与えてください、受け取りますと、神様の御前にですね、共に一つとなって出ていく礼拝でありたいなと思います。では神様を高らかに賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。主の愛が今、
I'm not your prisoner.
さんは愛されてるっていうことが分かったら、それにリアクションする応答する方々ですか、それとも恥ずかしくて応答できない、あまり心の内にその思いを、感謝の思いをとどめる方ですか。ぜひですね、こうやって神様の愛を確認したところで、私たちも神様への、私たちからの愛をですね、賛美を通して表していきたいと思います。神様大好きっていう賛美なんですが、サビのところでこうハートをですね前に出す振り付けがあります。私もそういうの苦手なんですが神様に、人にじゃないですね、神様にこう大好き大好きっていう思いをですね、少しでも捧げていけたらなと思いますので、皆さん周りは気にせず、恥ずかしがらず、思いっきり愛を届けていけたらなと思います。では賛美していきましょう。ですね、メッセージの前に、私たちもう一度これまで歩んだ1週間を思い起こして、自分の今の状態というものをですね、飾らずに素直に神様に満たしてくださいと、愛で恵みで御言葉で私を満たしてくださいという願いを持ってですね、歌詞をかみしめつつ主の前に賛美を通して出ていきましょう。 私たちを愛し、この場へと集めてくださった愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。私たちの一週間の歩みを一日一日確かに守ってくださり、共にいてくださり、ありがとうございます。私たちは日曜日にあなたの御言葉を礼拝で聞き、あなたにフォーカスを当てて、もう一度頑張るぞと一週間の歩みを始めますが、すぐ苦難や試練があると揺らいでしまい、倒れそうになり、召してくださるあなたに文句を言ってしまう、そのような弱いものです。あなただけに賛美します、あなただけに頼りますと言いながら、平日世の中に出ていくとすぐあなたを後ろにし、自分に、そして他のものに頼ろうとしてしまう私たちがいます。弱くダメな私たちかもしれませんが、あなたが愛してくださり、またあなたの身元へと寄せてくださってますから、私たちが本当にあなたの言葉に生きる力を得ることができますように、本当の知識と知恵をあなたに見出していくことができますように、本当の備えられた愛を受け取っていくことができるように助け導いてください。どうぞこれから御言葉を聞く私たちの心を、目を、耳を、全てをあなたが開き整えてくださって、思う存分あなたの備えを受け取っていくことができますように祝福してください。どうぞありのままの姿を持って、あなたの身元にこの礼拝の時出ていくことができますように、そして、あなただけが私の神、私の主なんだと、もう一度心から告白することのできる私たちへと作り変えてください。委ねてあなたのこの礼拝での御業に期待して、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
こんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においてくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に礼拝を捧げられることを本当に感謝したいと思います。今日はですね、僕らは一つというメッセージをこれからするんですけれども、しかしなぜかキーワードは二つなんですね。二つという言葉を何度となく繰り返し使っていきたいと思います。本日の聖書箇所をお読みいたしますので、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。本日の聖書箇所は新約聖書のエペソ人への手紙第4章になります。聖書をお持ちでない方は、前のスクリーンに同じものが出ますので、そちらをご覧いただければと思います。エペソ人への手紙の第4章1節から6節までです。エペソ人への手紙第4章1節から6節までです。それではお読みいたします。エペソ第4章1節から6節まで。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。さて、先ほど申し上げましたように、今日二つのことをですね、次々に申し上げていきたいと思いますので、皆さんどうぞついてきてください。今日二つのことをお話しするわけですけれども、 今日の聖書の言葉はですね、二つの命令を私たちに投げかけているようですね。さて、どんな命令でしょうか。スクリーンをご覧ください。まず第一番目に、飯にふさわしく歩みなさいと、命令されています。そして第二番目に、御霊による一致を熱心に保ちなさい。そういう命令が私たちに投げかけられています。さて、この二つはですね、命令として書かれてるんですね。おすすめとかですね、こうしたらいいんじゃないでしょうかという言葉ではなく、命じられているんです。皆さんは命令されるの好きでしょうか、嫌いでしょうか。まあ大抵の人は嫌いだというふうに言うかもしれません。命令されて、そして嫌な思いを抱いたということが皆さんもきっと一つや二つではなくたくさんあるのかもしれません。命令というものにはですね、どこかネガティブなイメージがつきやすいものだと思います。確かに命令というものには暗い印象がつきまとってくるものだと思います。例えばですね、本当に理不尽な、もう考えても考えても理解できないような、そういう命令をされることがあるかもしれません。それは家庭において親であったり家族であったり、あるいは学校や会社においてそういう命令をですねされる、そういうことが確かに起こってくるものです。ですから強制的であったり、あるいは一方的な命令を下されるというのは、本当になんだか気持ちがですねざわざわとしてきてしまうものだと思います。そういったことが確かに多いので、命令というものについて私たちはどこかネガティブに考えがちです。しかし意味のある正しい命令というものが存在すると思います。意味のある正しい命令、どんなものでしょうか。そこにはですね、まず命令をする人との間に確かな信頼関係があるのかどうかが問われていると思います。その命令を投げかけてきた人が自分にとってどういう存在なのか、その人を本当に信頼できる人として私たちが受け止めているのかどうか、それが問われているのです。それからその命令の内容と目的を私たちが正しく理解しているのかどうかということも大切でしょう。本当に意味のわからない、そして理不尽な命令を下されることを嫌なものはありません。でも意味のある命令というものがあります。正しい目的のために命ぜられる、そういう言葉があります。そういった命令は私たちを奮い立たせる力があると思います。今日取り上げるこの二つの命令はどちらも神様から私たちに向けられているものです。ですから私たちは神様への信頼とともにこの命令を今日受け取りたいと思うのです。そしてこの二つの命令に込められた目的と意味を理解していきたい、そう思うのです。そのようにして今日も皆さん一人一人がこの二つの命令を神様の言葉として受け取ることができたら本当に幸いだと思います。さあ、それでは早速一番目の命令から見ていきたいと思います。第一の命令は、飯にふさわしく歩みなさいというものでした。もう一度4章の一節お読みしたいと思います。スクリーンご覧ください。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその飯にふさわしく歩みなさい。召された飯にふさわしく歩みなさいと言われています。一体どういう意味なんでしょうか。私たちは人生の歩みということについて知っています。私たちが生きていく上で人生の道というものが備えられています。私たちはすでにその道を歩き始めました。そしてそのゴールに向かって今まさに歩んでいます。生きています。ですからこの歩むということは私たちにとって現在進行形、今まさに行われているものです。さて、それでは人生の歩みをどのように歩んでいくのかということが次に問われていくわけです。 飯にふさわしく歩みなさいというふうに言われているわけですから、じゃあ一体この飯って一体何なんだろう、召されるって一体どういうことなんだろう、そういう疑問が私たちに湧き起こってくると思います。飯にふさわしく歩むというのは一体どういうものなんでしょうか。そして召された飯にふさわしく歩むというその歩み方、それは一体どういうものなのでしょうか。実はですね、今晩このオープン礼拝に来ている皆さんが一人残らず漏れることなく神様に召されているんです。神様から召しを受けてるんです。皆さん驚かないでください。そのことの意味を後で申し上げたいと思いますけれども、確かに皆さんは今ここに神様の召しによって、集まってきているわけです。さて、それではですね、召しという言葉の意味を理解するために今日はですね、漢字と英語を使いたいと思います。召しって一体何なのか、そのためにですね、まず漢字から言ってみましょう。皆さん、召集という言葉を聞いたことがありますか？召集と言ってですね、どういう漢字が思い浮かぶでしょうか？まあ、召集という言葉は日本語にはたくさんあるわけですけれども、召集という言葉に2種類の漢字が使われています。そしてそれぞれに違って意味を持っています。その言葉をですね、紹介したいと思います。スクリーンをご覧ください。まず1番目の召集ですね。これは、対等な関係の中でメンバーや人が集められるといった場合に使われる漢字ですね。招き集めるという漢字、これで召集と呼ぶわけですけれども、これは対等な関係です。例えば学校とか会社でその人をですね集めるときに、この召集をかけるとかですね、召集するというふうに使われたりするわけですね。で、これに対して二つ目の召集という漢字、これを見てください。これは召し集めるという漢字ですね。召し集める、これは絶対的な上下関係の下で行われるもの、それがこの召し集めるという召集なんですね。まあ、例えば現代この召集という言葉が使われるのは国会において使われますね。今日はちょうどですね、参議院議員選挙の日ですけれども、18歳以上の皆さん、もう投票は済ませて来られたでしょうか。天皇が国会を召集するという時には、この2番目の漢字が使われるわけですね。召集。かつて日本がですね、戦争していた時なんですけれども、召集令状なるものがありました。皆さんご存知でしょうか。召集令状、日本軍がですね、日本国の国民を兵隊として呼び集めるときに使われたもの、それが召集令状です。これはですね、明らかに絶対的な上下関係の中で使われる言葉であったわけです。要するに召しという言葉、その意味を考えていくのならば、それは上の者が下の者を呼び出すときに使う言葉だということが分かってきます。英語に置き換えるとこのことの意味がさらに分かってくると思います。ちょっとスクリーンをご覧ください。メスあるいは、召し集める、これはですね、英語でコーリングという言葉が使われます。その意味は呼び出すこと、あるいは呼びかけるということです。まあ、電話をかけるときのコールというふうに使われるわけですけれども、まさに呼び出す、そして呼びかけるということがこのコーリング、召しという意味を表しているのであります。そして、聖書においてはですね、たびたびこの召しという言葉がとても重要な言葉として使われているのです。皆さん、昇天という言葉を教会ではよく使うんですけれども、昇天、クリスチャンの方だったらよく耳にした言葉だと思うんですけれども、実はこの昇天にも二つの漢字があるんですよ。さあ、二つの漢字、どんな漢字が使われるでしょうか。これもスクリーンを見てください。まず第一番目の昇天、 これはですね、イエス・キリストが天に昇ること、昇るときにこの一番目の昇天という漢字を使います。それに対して、二番目の昇天、これは人間が亡くなることを表すときにこの二番目の昇天を使うんですね。一番目の昇天、天に昇ると書きます。これはイエス様だけに使う言葉なんですね。なぜならば、自分の力で天に昇ることができるのはイエス様だけだからです。ですから、一番の天に昇るはイエス様だけの言葉です。それに対して、人間が死んで亡くなることは二番目の昇天を使います。天に召される。そうです。私たちが人生の終わりに天国に行くこと、それはですね、まさに神様によって呼び出される。そのことのゆえに昇天、天に召されるというふうに使うわけです。加えて言うならば、私たちが神様に召されるのは何も死ぬ時だけではありません。私たちが今こうして生きている間にも神様からの召しが私たちに与えられているのです。私たちに今与えられる召しの二つの意味をじゃあ次に見ていきたいと思います。召しという言葉。一つはですね、神様によって救われることを召される、あるいは召しを受けると言います。そして二つ目に、神様によって働きや役割を与えられる。これもまた、召しという言葉を使うのです。神様の召しというのは、まず私たちが救われるとき、救いに預かるときに使われるものです。さらに、救われた者が神様の働きや役割についていく場合にも、神様の召しというものが与えられていくのです。つまり、召された召しにふさわしく歩みなさいという命令は、神様に救われた者として、その救いにふさわしく歩むということであり、そして神様に与えられた働きや役割を担う者としてふさわしく生きるということを意味するのです。そのような意味で聖書は私たちに召しにふさわしく歩みなさいとそういうふうに言うのです。人が救われること、それは人間の力を超えたものです。私たちは決して自分の力によって救われることができません。神様によって選ばれ、神様によって呼び出され、そして神様によって救われていく。そこにまず召しがあります。さらに私たちが神様の働きを担うということにおいても、それは神様の選びが必要です。神様に呼び出され、そして神様によって使命が与えられる。それが私たちの召しであるわけです。さあ、この召しにふさわしく歩むということをさらに理解していくために、この言葉をですね、私たちに進めている人に注目したいと思います。どういう人が、どういう意味で私たちに言ってるんでしょうか。4章の一節もう一度お読みしたいと思います。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさいと書かれています。エペソ人への手紙というのはですね、エペソの教会に宛てられた手紙です。そしてこの手紙を書いた人はパウロという人だろうと言われています。この手紙を書いたパウロがこの時一体どんな状況にあると書かれているでしょうか。パウロはですね、自分のことを主にある囚人の私と書いてあります。主にある囚人って一体どういう意味なんでしょうか。ここの言葉にもですね、二つの意味があります。一つはですね、文字通りパウロが囚人となって投獄されていた、つまり牢屋の中にいたということを意味します。パウロの書いた手紙は新約聖書の中にもたくさん載せられているわけですけれども、その手紙の中に獄中書簡と呼ばれている、そういう手紙が4つほど載せられています。獄中ですから文字通り 牢屋の中で書いた手紙、それが獄中書簡なんですね。で、このエペソ人への手紙はその獄中書簡のうちの一つであります。パウロは、この手紙を獄中で書きました。なぜ彼は投獄され、そして牢屋の中にいなければならなかったんでしょうか。それは主にある囚人という言葉が説明してくれています。主にある囚人、すなわち主イエス・キリストを神として救い主として述べ伝え、そして人々に宣教したがゆえに、パウロは捕まえられ、そして牢屋に入れられていたというのです。それが主にある囚人という意味です。この時のパウロの状況やそして彼の状態を考えていくときに、飯にふさわしく歩むということの意味がさらに見えてくると思います。それは理不尽な苦しみの中にあっても誠実に生きるということです。神様に呼び出され、神様に召されたものがいつでも成功し、守られ、快適で安定した生活が約束されているというのではありません。クリスチャンになれば社会的にもうまくいって何の問題もなくいつでも幸せでいられるというのではありません。むしろ私たちは様々な苦しみに遭うことがあります。会社において、学校において、そしてこの世の中にあっていろんな問題に直面させられることがあるでしょう。そしてこのパウロのようにですね、理不尽な苦しみ、イエス様を伝えていたそのことのゆえに捕らえられ、牢屋に入れられてしまう、そういったことも起きてくるのです。それでもなおクリスチャンとして誠実に生きていく、どんな状況に置かれたとしても前を向いて進んでいく、それが召された召しにふさわしく歩むということの意味なのです。なぜそのような歩みができるんでしょうか。それは私たちが神様によって捕らえられたものだからです。主にある囚人の二つ目の意味を見ていきましょう。それはですね、私たちが罪の奴隷から神の奴隷にされたということです。罪の奴隷から神の奴隷です。私たちはかつて罪の奴隷となっていました。罪を行っている者は皆罪の奴隷である。イエス・キリストはそのように言われました。それは私たちが何か法律に触れるような犯罪を犯したようなことをしたという意味ではありません。罪の奴隷というのはですね、悪いと分かりながらも悪いことから離れられないこと、すなわち罪によって支配されたものという意味です。自分は間違っていない、自分は正しいことをしている、そう言いながらでも実は罪の思いに縛られ支配されてしまっている状態、それが罪の奴隷ということです。そんな心の状態から私たちは神様によって選ばれました。そして神様によって呼び出されました。そして私たちは神様の救いを受けました。その時に私たちは罪の奴隷から解放され、そして義の奴隷、神の奴隷へと変えられていくのです。スクリーンをご覧ください。ローマ人への手紙の6章というところにこういう言葉が出てくるんですね。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。ここに救われるということはどういうことなのか、神様によって召され、選ばれ、呼び出されるということがどういうことなのか、そのことがはっきりと書かれています。神様は私を捕らえてくださったんです。罪によって縛られ、自分は自由であると思いながらでも実は不自由で、そして罪によって支配されていたものでした。でも神様が私たちに本当の自由を与え、罪から解放してくださったのです。 召されるというのは神様に選ばれ呼び出され、そして神様に捕らえられたということを意味するのです。主にある囚人、神の奴隷とされたもの、すなわち召しにふさわしく歩むという意味は、どんな状況にあったとしても神に捕らえられ、神のものとされた人として生きるということなのです。私たちはかつて自分の人生は自分のものだと固くなに信じていたかもしれません。自分の命、自分の財産、自分の生活、自分の生き方、全部それは自分のものだとそう信じて生きてきたかもしれません。でも今私たちの人生は、私の人生は神のものとされました。神様によって捕らえられ、本当の自由が与えられ、そして罪から解放された時に私のすべては神のものであるということが分かりました。ですからパウロのように、たとえ投獄され、そして牢屋の中に入れられたとしても、あるいは理不尽な苦しみを味わっていたとしても、それでも誠実に生きていくのです。なぜならば私は神のものとされている、神様によって捕らえられているからなのです。神のものとされたものとして生きていく、そのことをまず心に覚えていきたいと思います。2番目に進んでいきましょう。4章の2節と3節、スクリーンをご覧ください。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。さあ、今日二つ目の命令を心に留めていきたいと思います。それはですね、御霊による一致を熱心に保ちなさいという命令です。パウロは、神の召しにふさわしく歩みなさい、そのように神様の命令を私たちに伝えた後で、今度は一致について命令しています。一致しなさいというふうに進めています。このことはですね、決して偶然ではありません。神によって救われた者の歩みというのは、一人だけで歩むものではありません。私たちが救われた時に、そこから孤独になって一人ぼっちで歩んでいくのというのではありません。私たちは共に歩む仲間がいます。そしてそこに一致が必要なのです。神様に召されたものは神様に選ばれたものです。神様に召されたものは神様に呼び出され、そして神の救いを受けたものです。そして召しを受けたものは神様のものとされたものです。ですから一人一人が神の召しに預かったものとして共に一つとなって生きていくということは、これはとても自然なことだと思うのです。召された時に、つまり私たちが救われた時に、私たちは全てが一瞬のうちに変えられてしまうというのではありません。クリスチャンという人はですね、なんだか確率的で、みんな同じようなことを言って、みんな同じような生活をしていると思われるでしょうか。そんなことはありません。私たちは救われた者として、でも一人一人個性があり、一人一人そのユニークさを今なお保っているものです。その人らしさというものを私たちは今も持っています。ですから、救われた後でもクリスチャンは個性的です。そして一人一人に違いが存在するわけです。この恵み教会に集まっている人を見るとですね、そのことは一目瞭然です。先週はですね、教会で恵み音楽祭なるものが行われました。皆さん恵み音楽祭出られたでしょうか？出られた方はよくわかると思います。あの音楽祭で本当にいろいろな賜物、能力、才能がそこで見ることができました。あるものはですね、歌を歌い、あるものは楽器を奏で、そしてあるものは落語を話し、そしてあるものはフラダンスを踊りました。本先生たちのあの、なんて言うんでしょうか、曲芸と言いますか、サーカスと言ったらいいんでしょうか、すごいですよね、あのバランス感覚。もう本当に出演者一人一人が 非常にユニークでオリジナリティあふれる、そういうものを恵み音楽祭で見せてくれました。あの音楽祭一つを通しても、教会というところは本当に多様なところなんだな、いろんなバラエティ豊かな人たちが集まっているところなんだな、ということがすぐにわかります。神様がその人でなければならないものを、そして与えてくださっている。そして教会というのは、そんな風にして神様に救われ召された者たちの集まりでもあります。一人一人の個性とオリジナリティとユニークさが今なお存在しています。そしてだからこそ教会は一つになる必要があります。本当に多様で、そして一人一人が異なっている。でも私たちは一つにならなければなりません。なぜならば、一つになる理由があるからです。一人一人違ったものを持つ私たちが一つとなり一致していくということは、決して簡単なことではないと思います。そしてそれゆえパウロは、この一致するために、一つとなっていくために何が必要なのかということを言っています。4章の2節と3節でパウロは何と言ってるでしょうか。謙遜と柔和な心が必要だと言っています。寛容な心と愛と忍耐が求められると言っています。そしてその結果、平和の絆によって私たちが結ばれていく、そんな風に言っています。そして私たちが一つとされ、そして一致することができるのです。ここで大切なことが二つ示されていると思います。第一に、これは御霊による一致であるということ。そして二つ目に、この一致は作り出すものではなくて保たれるべきものであるということがここで語られています。まず第一に、この一致は御霊による一致だということです。世界は今本当に分断の時代を迎えています。国と国とかですね、自国の利益を主張して互いに譲ろうとしない、そういったことが世界中のあちこちで起きています。民族の争いが激化しています。そして国を追い出されたたくさんの難民が世界中のあちこちに見られます。人と人が自分の考えにとらわれて、そして相手を理解することができない、そんな分裂と分断の時代を迎えています。人間が自分たちの力で一つになることの難しさを感じさせられます。互いに良い関係を築き、そして一緒になろうとしながらも、でも現実にはバラバラになってしまう。そういったことが今世界中で行われているのです。だからこそ、御霊による一致が必要です。人間の努力や人間の方策や人間の思いを超えて、御霊なる神によって一つとされていくということが私たちにはどうしても不可欠なのです。そして二つ目に、この一致というものは作り出すものではなく保つべきものであるということです。御霊による一致を作り出しなさいとは書かれていません。パウロは御霊による一致を熱心に保ちなさいと言っています。この言葉の意味は何でしょうか。これはですね、一致はすでに与えられているという意味です。今もうすでにあなた方に与えられている一致を熱心に守りなさい、それを保ちなさいというふうに命じているのです。なぜそのようなことが現実に起きているのでしょうか。それはですね、私たちが共通とする確かなものがすでに与えられているからです。続けて4章の4節から6節までお読みいたします。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神は、ただ一人です。本当に多様で、そしてバラエティ豊かな、一人一人が異なる存在である私たち。 でもその違いを超えて私たちには確かな共通項があります。私たちは同じ一つのものを与えられているのだとパウロは言うのです。私たちは今こうして一緒に礼拝を捧げています。この土浦恵み教会という場所で、そして6時から始まったオープン礼拝というこの礼拝の場で一緒に礼拝を捧げています。これは偶然でしょうか？いいえ、偶然ではありません。私たちは今日、今晩、神様によって呼び出されたのです。神様が私たち一人一人を選び出し、声をかけ、呼び出し、そしてここに招いてくださった。召してくださった。集めてくださった。だから今私たちは一緒に礼拝を捧げることができているのです。神の召しを受けた者として私たちは今ここに集まっています。私たちはですね、今隣に座っている人と自分を比べたらいろんな違いを感じないわけにはいかないでしょう。隣に座っている人と自分はあれも違う、これも違う、そういういろんな異なるものをたくさん持っているでしょう。でも同じ神様を今一緒に見上げています。同じ神様が私たちをここに集めてくださって、性格も考え方も生い立ちも育った環境もきっと私たちは違っているのです。でも同じ御霊なる神が私たちに働いてくださっている。いろんな違いがあり、異なるものがあります。それでもなお私たちはすでに一つとされています。なぜならば私たちは同じ神を信じる者とされているからです。信仰もバプテスマもキリストの体も同じです。一つなのです。その一つのものを与えられ、同じ一人の神を信じているがゆえに私たちはすでに一つとされているのです。その一致を、与えられている一致を熱心に保ちなさい、そうパウロは進めているのです。来月ですね、恵み教会を代表して、30数名の若者を中心とする、奉還団が韓国に行ってきます。今韓国に行くんですか？知らない人はそんな風に驚くかもしれません。そうです。ソウルにある手番教会と恵み教会との交わりはもう20年以上続いています。でも考えてみるならば、これは本当に不思議なことです。奇跡と呼んでもいいかもしれない。日本と韓国には多くの違いがあるでしょう。歴史や文化、言葉や食べ物だけではありません。たくさんの違いがあります。そればかりか、現在は日韓の関係は戦後最悪だとニュースが毎日のように放送しています。日本と韓国は今本当に大変な状態にある、そんな風にメディアが騒いでいます。政府と政府との間に深い溝があると言われる。経済摩擦や貿易問題が日増しに深刻な状態になりつつあります。悪意と敵意に満ちた声がですね、もうネット上に溢れているんです。それでも私たちは韓国へ行こうとしています。手番教会に行き、顔と顔を合わせた、そんな交わりを来月持とうとしています。なぜならば私たちは一つだからです。手番教会にいる私たちの仲間がいます。私たちの友がいます。敵じゃありません。憎むべき相手ではありません。そうではなくて、私たちは同じ神様を信じることによって一つとされた神の家族なんです。日本と韓国にどれだけの違いがあろうとも、対立や相互不信がどれだけかき立てられようとしていたとしても、私たちは同じ神様を見上げ、信じるもので、ものとしてすでに一つとされているのです。だから私たちは韓国に行くのです。私たちは神様によって召されたものです。召されたものとして神様からの使命をいただいています。その使命とは、平和の絆で結ばれて熱心に一致を保ちなさいというものです。 命令を受けています。すでに一つとされた私たち、一つとなるために召された私たち、これからもその召しにふさわしく歩むものでありたいと、そう願うのです。一言お祈りさせてください。さて、主にある囚人の私はあなた方に進めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。神様、世界が分断し今バラバラになっていくような、そんな時代を迎えています。貿易戦争が勃発し、国と国の摩擦が日増しに高まっています。私たちの住む社会にもいじめやハラスメントが絶えることがありません。また人々が孤立し孤独を感じているような人がたくさん存在しています。人間関係がますます希薄化し、人と人とのつながりを感じにくくなってきています。誰かを信じることよりも疑ってかかることの方があまりにも多くなってきているのです。そんな時代だからこそ、そんな社会であるからこそ、私たちはあなたを見上げたいと思います。あなたを信じ、あなたをより頼むものとなりたいと願います。なぜなら、あなたは私たちに召しを与え、召されたものにふさわしい歩みを導いてくださろうとしているからです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。そんなあなたによって私たちは一つとされています。神様、これからもどうか私たちの歩みを導いてください。あなたに招かれたものとして、あなたに呼び出されたものとして、ふさわしく歩むことができるように私たちにどうぞ力を与えてください。私たちのために命を投げ出され、私たちが一つとなるためによみがえられた主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく祈りの時を持っていきましょう。
メッセージに応答して、僕らは一つという新しい曲になるんですが、賛美していきたいと思います。その前にですね、今日の井上先生のメッセージを受けて、身近な人たち、隣の方にですね、こう挨拶っていうか、確認の挨拶をしたいなと思うんですね。あなたも主に召されてますねって、こうお互いに、皆さんお互いの目を見て、あなたも主に召されてますね、挨拶できた皆さん、近くの人と確認しましたね。今日メッセージで、あ、召されているんだっていうこと。牧師や教会スタッフだけじゃない、この私も主に召されちゃってるんだって、こう再確認。はい。そしたら同じものが与えられている、同じ信仰が与えられている、同じ神様が与えられていて信じることができている。あ、同じイエス・キリスト与えられてますねって、またこう近くの方と。あ、何ですかこのはい、皆さん隣の人とこう同じものが与えられてるってことをこう確認できたら、なかなか確認しませんよね。同じ神様与えられてますねって確認していただいて、同じ神様与えられてますね。はい、では確認できたところでですね、御言葉を与えられて、私たちが与えられている恵み、そして召しの大きさを確認したところでですね、僕らは一つを 共に声を合わせて心一つにして賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。私たちは自分の力では一つになることはできないので、今週一週間もですね、神様に主よってですね、助けを求めて一つになっていく歩みを共に進んでいけたらなと思います。実はですね、主は助ける2番まである賛美だったんですね。今日はその2番も含まれてますので、一緒に声を合わせて賛美しましょう。
主は助ける、主は助ける。
ープン礼拝を終わりにします。